最近私は神様に用いていただいた幸せを痛感しています。牧師になって57年目ですね。その間北海道の苫小牧の開拓伝道で苫小牧弥生教会っていうのをできて8年ですね。それからあと12年北海道マスコミ伝道センターっていうところで小教派でラジオの放送をいたしました。そして全道の教会を小教派で回って伝道集会をしました。これもとっても素晴らしい経験です。その伝道はアメリカの教会からの莫大な献金でできたのですが、それが止まってしまったので私は辞めざるを得なくなって、そして東京の松田教会に移ってきたんですね。そのラジオ放送は今ももう私がこっちに移って37年目なんですが、今も全道の超教派の教会の人たちが年間約1000万円集めてずっと放送を続けていてくださって本当にありがたいなというふうに思ってますし、またその私が放送をしてた時のつながりでそれを聞いてくださった方が不思議にもこの教会にもいてくださるんですね。神様の技の不思議さを痛感してます。こちらに来て私は最初は高をくぐって5年以内に街道を建てて、そしてあとは引退しようというふうに思ってたんですが、なかなか見つからなくて大変でした。この土地は前から分かってたんですが手に届かないっていうので諦めていたんですね。だけどとっても不思議なつながりでこの土地が手に入って、そして街道ができてちょうど10年目ですね。ですからそういうことをこうずっと振り返ってみると、なんて神様に用いていただいたっていうことはありがたいんだろう、幸せなことだなっていうことを今痛感してるんですね。そういう中で今日は礼拝を迎えているわけですが、今日の与えられたテキストがペトロの第一の手紙の3章13節以下、主日の主題が苦難の共同体なんですが、苦難に遭う、遭った時の心がけのようなことになるわけですが、今私たちは特別な迫害があるとかそういうことではないですね。でもその中から大切な一点を学びたいと思うんです。でこのペトロの手紙の1というのは小アジアって言われた今のトルコの西部ですね、小アジア地方に異邦人の教会がエフェソを中心にしていくつも作られたんですが、早い時期からこの迫害されました。ローマ皇帝から見るとですね、ローマ皇帝が全世界の唯一の最高権威者のはずなんですが、キリストを信じる人はローマ皇帝ではなくて唯一の神ですっていうふうに信じるから、これは権力者にとってとっても都合の悪い相手なんです。だからそれが広がるっていうことはローマ皇帝たちは自分たちの立場が危うくなるっていうことでしょうね。一番早い迫害がご存知のネロ皇帝の迫害で、多分64年にこのペトロとパウロはその迫害で殉教したっていうふうに伝えられていますね。その後もずっと散発的に迫害が続いてたんですが、今日のところでは14節にですね、しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いですっていうふうに書かれています。その先の4章の13節をご覧いただきますと、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい、それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためですというふうに書いてますね。この苦しみを喜ぶ、喜びなさい、あるいはその幸いですっていう受け止め方っていうのは、これは イエス・キリストの苦しみに預かることになるからなんだよっていうことなんですが、さらに究極の目標、ペテロの言い方をするとキリストの栄光が現れる時にも幸いだよっていうふうに言われる。で、私は今日の主題を一点を目指してっていうふうにいたしました。この聖書でいう苦しみに耐えるっていうのはじっと我慢するっていうね、忍耐を持ちなさいっていうことを勧めてるんじゃないんですね。忍耐にも限界があるんですね。だから我慢しきれないとなるときがある。しかしそうじゃなくて苦難を忍ぶっていうことは、この一点を目指す、究極の一点を目指しているところにおいて苦難を忍ぶことができるっていうことです。じゃあその究極の一点とは何かっていうと、4章の13節でペテロが言ってるキリストの栄光が現れる時、これをキリスト教の用語で言うとキリストイエスの日、あるいは終末の日というふうに言います。このキリスト教でいう終末、あるいはキリストイエスの日っていうのは、単に世界の破滅の日っていう、終わりの日っていう意味じゃなくて、私は完成と発表の日っていうふうに定義づけています。すべてのことが明らかになるとき。我々は全員が不完全なものなんだけれども、その時至ったときに、この不完全な一人一人のものが、完成に導かれて、そしてみんなその最後の完成に用いられてるっていうことが明らかにわかる日、それがキリストイエスの日だというふうに私は信じています。だから何のために生きてるかっていうと、このキリストイエスの日に向かって生きてる。いつ死ぬかっていうことじゃなくて、死っていうのはその通過点ですね。私たちはどんなに乏しくても小さくても、あるいは何もできていなくても、存在そのものにおいてもキリストが用いていてくださる、大事な大事な完成のために。その究極の目指す一点だけを見失わないでいなさいっていうのが聖書の勧めですね。究極の一点を常に目指し続けているということにおいて、苦難が及んでもそれに耐えることができるということなんだということになると思うんですね。私は前にも現役の時にはキリストイエスの日っていうのをですね、フィリピの1章の6節で、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。キリストイエスの日がゴールなんだと。だからこのことをもう一遍しっかり確認しましょう。このどこに向かって生きてるかっていう時に、このキリストイエスの日、完成と発表の日、素晴らしい。そうか、こんなところに私が用いられていたんだ。しかもこの栄光輝く、ここに向かってるのかっていうね、それが大事なんだということです。ですから、信仰を持つっていう時に、まだ洗礼をお受けになっていらっしゃらない方もおられると思うんですが、とても難しく考えていらっしゃると思うんですが、ただ一点なんです。イエスが私の救い主で、私はキリストイエスの日に向かって生かされている。このことを信じることだけでいいのですね。礼拝の中で使徒信条の告白をしていますね。あれを読んでいると、このなんかこれ全部信じなきゃ信者になれないのかなっていうふうに思われるかもしれませんが、あの中でわからないことがあったり、信じられないことがあってもいいのです。どうしてかっていうと、あの使徒信条っていうのは、3世紀から4世紀にかけてですね、いろんな教会が生まれて、いろんなことを言う教会が生まれて、いわゆる主流派の教会が 違う教会を排除する異端っていうのを決めた約束ごとなんです。本当はもっと幅があっていいんですが、これをちゃんと信じるっていうこと以外は異端の教会にしようっていうふうに決めた、それは使徒信条ですね。ですから私は本当は使徒信条はいらないなと思うぐらいなんですが、使徒信条にとてもこだわっている教会がたくさんあるんです。つまりこれはですからある種の規則です。だから私は規則を大事にしすぎるとイエスを十字架につけることになる。なぜならばイエスは規則によって十字架につけられたんです。規則違反っていうことで教会が裁くっていうのは、私はキリスト教会ではないんじゃないかなっていう思いを持ってるんですね。イエスはそうはなさらないだろう。あれはだから教会っていうと何かっていう時の一応のまあ建前っていうふうに考えた方がいい。使徒信条が全部わからないからダメだっていうふうに受け取らないでください。この礼拝に参加してですね、イエス様を信じて、そしてキリストイエスの日を目指して、そして共に礼拝している、これは素晴らしいなっていうふうに経験しておられる方はどうぞ進んで参加してください。キリストの日、イエスの日を目指してですね、共に支え合って積極的に生きていきたいなっていうふうに思うのですね。東北の地震があった以後ですね、東北の人たちにとっては、あの有名な雨にも負けずっていうあの詩がとても流行って、そしてもう一点みんな受け止め直しているっていう状況のようなんですが、インターネットで見てみると60万なんぼっていう反応がありました。雨にも負けずっていうね、雨にも負けずのモデルがいるんですよっていうことを書いてる記事がありました。宮沢賢治が、あ、こういう人になりたいなっていうふうに願った人だというわけなんですが、その人は斎藤宗次郎っていう名前の人なんですね。この人は1887年に禅宗の寺で三男で生まれたんですね。小学校の教師になるわけなんですが、ふとしたことで内村鑑三先生の影響を受けて聖書を読むようになって、そして洗礼を受けてクリスチャンになるんですね。その当時の あの花の巻なんではクリスチャンっては皆無ですから珍しいわけですね。しかも時代的にはキリスト教は野草教っていうふうに言われたり、あるいは場合によっては国族っていうふうに取られることもあったようですね。ですからあの周囲の人にはとても反発されるんです。この最初から迫害を受けて石を投げられたり、親にも感動されるんですね。でついにはせっかく勤めていた小学校の教師も辞めさせられるっていうふうなことになって、彼は新聞配達とか牛乳配達などで生活をしのいでいくっていうふうになるわけですね。彼に対する嫌がらせっていうのはますますひどくなって、家族にまで及ぶんですね。近所で火事が起こったら全然関係がないのに彼の家にも放水されて家を壊される、ガラスを割られるなんていうのはしょっちゅうだったそうですね。さらに9歳になるお嬢さんがいたのですが、そのお嬢さんがやその子供って言われてお腹を蹴られて腹膜炎を起こしてとうとう亡くなるんですね。で亡くなる時にその子が神は愛ないと言って生き絶えたっていうふうに伝えられてるんです。ですからお父さんの信仰がきっちりその子にも及んでたそうですが、でもその宗次郎はそういう苦しみに負けないで祈り続けて、そして 御心がなりますようにと一点を目指す生き方をずっと続けていった。そして普通ならばそんなに迫害を受けたら違うところへ移るんですけれども、彼は移らない、この土地で主の愛を伝えるっていうことのために私はここにいるっていう思いで、だからどんなに迫害されたり嫌がらせをされても、食がなくなった中で牛乳配達と新聞配達のために長い道のりはある。そしてもうこれはもう多分伝説的なことだろうと思うんですが、この10メートル走っては神様に祈り、10メートル歩いてはまた願いを捧げてたっていう、それぐらい、そうしないと持たないぐらいに彼は苦しめられてたということだそうですね。そして子供に会うと飴玉をやったり、仕事の合間には病気の人のお見舞いをして励まし祈り続けました。彼はデクノボーと言われながら最後まで愛を貫き通す。1926年に内村鑑三に招かれて花の巻を去って東京に移ることになった。この花の巻を去る日にですね、誰も見送りに来てはくれないだろうと思って駅に行ってみると、そこには町長をはじめ町の有力者、学校の教師、生徒、神主、僧侶、一般人や物乞いに至るまで身動きが取れないほど駅に集まって、駅長はあんまりたくさんの人だからこの停車時間を延ばし、それから汽車がプラットフォームを離れるまではゆっくり徐行させるっていう、そういう配慮をしたほどだそうですね。その群衆の中に若き日の宮沢賢治がいた、深く心に刻まれたようですね。そしてあの詩が生まれたんです。雨にも負けず風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。これが斎藤惣次郎さんのこの一点を目指し生き抜いた、その影響が宮沢賢治にしっかり及んでいて、それが今東北の人たちの大きな心の支えになっている。私たちも素晴らしいゴールが与えられているということをしっかり感謝しながら、また共にこのゴールを目指して歩みたいと願っています。お祈りしましょう。聖なる神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。今特別の迫害はありませんけれども、個人的にはいろいろな苦難に直面することしばしばです。でも私たちのゴールはキリストイエスの日です。その時に全てのことが 完成されます。私たちの弱さや失敗もすべてを含めてあなたが用いてくださいますから、これからもあるがままで与えられているところにおいて常にあなたに感謝し、日々喜んで生きていくことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。